誰それ。ペンキで大きく XYZ、 おそらく暴走族などのチーム名と殴り書きされた壁を横目に、建物に吸い込まれていく友人の刑に、僕は震える体を抑えながらついていった。あっ、ぶね。おい、気をつけろよ。気をつけるのは刑の方だ。ただでさえ暗いというのに急に曲がり角で止まったりするから、あまり前を見ないようにうつむき気味に歩いていた僕は、彼の背中に頭頂部をぶつけてしまったのだ。だって K が急に止まっ、僕の言葉を遮るように K がしゃべる。おい、見ろよ。なんだよこれ、気色悪い。気色の悪いというものを誰が好き好んで見るというのか。でも見たくなくてもこういうものはなぜか怖いもの見たさというか、見てしまうのは世の常か。人形、洋風の人形が落ちている。薄汚れ、髪の毛は多少を残してほとんど抜け落ち、右手がない、不気味な人形だ。いや、暗く薄気味の悪いこんな場所で見るから不気味に見えるのかもしれない。明るい場所で見ればただの薄汚いボロ人形だ。でもなんだろう、この僕らを睨みつけているような、この先には進むなと言わんばかりに恐ろしい形相に見えるのは気のせいか。月明かりが人形の顔だけをうっすらと照らしているために一層不気味な表情に見える。やっぱやめようよ、僕具合悪くなってきたよ。
バカ、意気のないこと言ってんじゃねえよ。
僕らがこんな場所に来たのは他でもない K の提案だった。せっかくの夏休みに海やプールにも行かず、僕らゲームサークルは部室に閉じこもり、クーラーの効いた涼しい部屋で夏の初めに発売された新作ゲームをやり続けていた。それはそれで楽しかったし、毎年こんな感じでいつの間にか夏が終わっていたので気にもしなかった。
今年は夏の終わりに肝試しに行くぞ。
この提案に、その手のものに苦手な僕は気乗りしなかった。正直、嫌で仕方なかった。もちろん大反対したが、K の言い分は、今年の我々の作るゲームの参考にしたいというのだ。
はあ？
僕らゲームサークルは毎年一つゲームを作成している。学園祭の際、この作成したゲームを客に1回100円でやってもらうということを毎年行ってきたのだ。しかし、今回のテーマは確か格闘だったはず。しかしなぜか K が勝手にホラーに変更してしまっていた。しかも僕以外のメンバーはみんな知っていて、やる気満々の様子。いつの間に？と尋ねると、あれ？あの打ち合わせの時いなかったっけ？だって。冗談じゃない。そんな打ち合わせ、いつの間にやりやがったのか。僕はそんな打ち合わせがあったことすら知らないと抗議するものの、もう決まったことだと完全にスルーされてしまった。メンバーは僕、K、あと E と唯一の女子である A の4人だったが、 E は里帰りで行けないということだったので3人で行くことに決めていた。しかし当日になって急に A から風邪をこじらせたとの連絡が入ったため、結局僕と K の2人きりで向かうことになってしまった。最悪だ。3人でも怖いというのにたった2人で行くなんて、しかもこのむさ苦しい男と2人で。 K はこのサークルのリーダーで一番のゲームオタク。太っていてクーラーの効いた涼しい部屋でも何時汗をかいていて、しかも脇がまさに肝音って感じのやつだ。僕もあまり変わらないが、やつよりはマシな方だと僕は思っている。人から見たらどうかなんて知らん。少なくともデブでもチビでもない平均的普通面だ。なのでここから僕のことをラジオのアベレージ、今のトレンドをドラマ仕立てで紹介するラジオ番組から名前を取ってアベとする。町の外れに昔パチンコ屋だったという廃墟がある。ただそれだけ聞けば特に怖くはないが、かつてその店を切り盛りしていたオーナーが経営難に悩み、その場所で家族と一家心中をしたという逸話が残されているのだ。そのためその場所は近所でも有名な心霊スポットとして知られていた。普段から人気のない場所なので寂しくそこに立っているのだが、夜ともなれば一層不気味さが増す。その辺一帯が何かまがまがしいもので包まれたかのような感覚だ。Kが、そういえば少し前に銭湯屋のおばちゃんが、あそこは昔墓地があったんだなんてことも話してたな、なんてことをブツブツ話し、余計な情報を思い出しやがってなどと震えながら向かったことを覚えている。二人でまずは建物の周りを散策して入れそうな入り口を探した。すると一箇所ガラスが割れている場所があった。おそらく暴走族などが壊して中に入った跡だろう。あそこから入ろうと K はどんどん歩いていってしまう。こんな場所で一人にされてはたまらないので、その後を必死でついていく。人形があったのは入り口から入ってすぐだった。この店のオーナーの子供のものだろうか、定かではないが、とにかく不気味だった。長いは無用と通り過ぎると K がビデオを止め、
阿部、お前写真ちゃんと撮れよ。何しに来たと思ってんだ。
あまり撮りたくはなかったが仕方なく、来る時に K に渡されたデジタルカメラで人形と周辺等を撮影した。その場を後にして階段や窓、トイレなどあちらこちらを撮影してから、撮影した画像を確認した。
あれ、おかしい。人形を写した画像がないのだ。あ、いや、あるのだが、人形が写っていないのだ。
ねえ、おかしいよ、これ。
何が？
ほら、見てよ。さっきの人形、写ってないんだよ。撮ったのに。
なら、撮り直せよ。結構いい材料になりそうだったんだからさ。
こんなやり取りをして仕方なく人形の元に戻り撮影をしようとする。
あれ、ない。確かにこの場所のはずだと、 K と二人であの人形を探すが、結局見つけることができなかった。
時間もだいぶ遅くなってきていたのと、早くこんな場所から出たかったというのもあり、人形は諦めて他を見て回ることにした。この時人形がなくなったことを不気味に思い、さっさと帰ればよかったと今でも後悔している。ことが起こり始めたのは従業員用の給湯室に入ったあたりからだった。僕は急に気を失いそうになるほどの頭痛に見舞われる。いや、正直この辺りからの記憶が ほとんどない。ここからは K の話に基づいて話していく。 K の話によれば、その時僕が急に泣き出し、死にたくないよ、死にたくないよと繰り返していたというのだ。
おい、やべ、どうしたの？やめろよ、冗談だろ。死にたくないよ、お父さん、やめてよ。マジやめろ、ぶっ飛ばすぞ
と僕を突き飛ばす。すると僕の背負っていたリュックサックから何かがポロリと落ちたそうだ。リュックのチャックを開けておいた覚えはなかった。しかしなぜかチャックが開いていて、
あった、なんか落としたぜ
と拾い上げようとひょいっと懐中電灯でそれを照らしたときに彼は驚いた。その声で僕もようやく気を取り戻して、
うっ、な、何
と K の顔を覗き込むと、今までこんな K を見たのは初めてだった。完全に怯えきり引きつったような表情でぐわっと僕をにらみつけると、不思議なことを口にする。
おめえ、手の込んだドッキリ仕込みやがって、クソ野郎。
何のことだかさっぱりで、何がと尋ねると、
その人形だよ、そんなもんリュックに入れてやがって、俺を脅かそうとわざとやりやがったな
と、それに明かりを照らした。そこには入り口で見たあの人形が転がっていた。しかも入り口で見た時の表情とは明らかに違う部分がある。閉じていた口がパックリと開いているのだ。いや、正確にはまるで何かタバコのようなもので口元を焼いて穴を開けたみたいになっていた。その上、人形の腹部にナイフが突き立てられていた。
知らないよ、僕じゃないよ、こんなものリュックに入れるわけないだろ。
じゃあなんでリュックからそんなものが落ちるんだよ。
だからわからないよ。
軽い口論になったが、僕らはとにかくここにいるのはやばいと外に出ることにした。 K が僕からデジタルカメラを取り上げると、一応とか言いながら人形を撮影し、そそくさと給湯室を出た。二人とも無口で、軽く早歩きのような感じで出口に向かう。この時、後ろから何か聞こえたような気がしたが、足を止めようとは思わなかった。恐怖で、自分でも自分の顔が引きつっているのが分かった。出口が見えるとなんだかほっとして、早歩きだった足も二人とも少しスピードが緩む。
あれ
K が久々に声を出したかのような裏返った声を上げる。不思議に思い、何と声をかけると、
ここだよな、さっき入った場所って
と聞いてきた。扉に懐中電灯の明かりを照らす。間違いなく我々が入った入り口はここだが、なんか様子がおかしい。ガラスが割れていないのだ。確かに入った時はガラスは割れていて、だからこそ入ることができたのだが、そこに見えるガラスは割れていない。
どうなってんの？
俺に聞くなよ、知らねえよ。
どうなってんだ？
もしかしたら入り口が似てるだけで別の場所かもしれねえな。
いや、見てよ、 ほら、あそこに僕らのスクーターがあるよ。
あ、ほんとだ。どうなってんだよ、これ。
知らないよ。こんなとこに連れてくるからこんなことになったんだよ。なんとかしてよ。パニックだった。何が起こってるのか。ただならぬことが起こっていることは確かだが、どう対応したらいいのか全く分からず、僕はただ立ち尽くすことしかできなかった。
わろうな、構やしね。
わっちも。
その時だった。僕は懐中電灯の明かりをまだガラスに当てていて、ガラスには僕らの姿もうっすらだが映っている。だが映り込んでいるのは僕らだけではなく、不思議なものも映っている。 K の真横に白い何かが映り込んでいるのだ。もちろん横に目をやったが、そこには誰もいない。徐々に形がわかるようになってきた。女の子。背は130センチちょっと。髪をお下げに縛り、ぼーっとこちらを見ている。手にはあの人形を持っている。恐怖のあまり体が動かない。いや、金縛りのような感覚。 K は気づいていないのか、あたりを何か棒のようなものはないか探している。
阿部、お前も探せよ。
ガラスから目が離せない。その女の子は徐々に K の方へ近づいていく。 K がガラスに背中を向けたその時、女の子は彼の背中に覆いかぶさるように背中に乗り、溶けるように彼の体に吸い込まれていった。K の様子が変わったのはこの時からだ。ガラスを割るための棒探しをやめ、急に立ち尽くすと、僕の方に向き直り、こんなことを話し始めた。お父さんがね、リナを殺そうとするから。私はね、怖いから逃げるの。お湯沸かす部屋に逃げたのにね。お父さんはまだリナを追いかけてくるの。死にたくないよって言ったのに聞いてくれなくてね。リナの首をうんと強く締めてね。
締めてね。
僕の体は依然動かせず、目を閉じることもできず、震えていることしかできずにいると、 K が僕の顔を覗き込み、
びっくりした？お返しだよ、さっきの。
だってドッキリな、ちょっと冗談きついよ、マジふざけんなと安心し脱力しながら言うと、
リナのお人形を取ったお返し。
一瞬で背筋が凍りつく。 K の顔がにやーっと不気味な笑みに変わる。目から赤い涙が溢れ、ケタケタケタケタケタケタと笑う。
いや
この時はもう我を失っていた。無我夢中でガラスをタックルで割り外に出た。乗ってきたスクーターにまたがり、とにかくこの場から遠く離れたかった。なぜか K の乗ってきたスクーターがなかったが、そんなことはどうでもよかった。しばらく道を走らせていると、次第に我を取り戻し、スクーターのスピードを緩める。すると携帯が鳴る。途中のコンビニに立ち寄り、 K 携帯を開く。 A からだ。
おい、阿部くん、大丈夫？私さ、風邪だいぶ良くなったから、これからそっち行くね。
いや、来ない方が。
だって、一人でしょ？
一人なわけないじゃん。二人で行ったよ。
あれ？いいも行ったの？里帰りとか行ってなかったっけ？
は？違うよ。K と一緒に。この後、A の口から、信じられない言葉が発せられる。
誰それ？